聖書の朗読をいたします。旧約聖書エレミア書第31章33節から34節。エレミア書第31章33、34節。しかし来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を留めることはない。新約聖書マルコによる福音書第14章26節から42節。マルコによる福音書第14章26節から42節を朗読いたします。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペトロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に、三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そして、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることなら、この苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ、父よ。あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう、見よ、私を裏切る者が来た。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、8月最後の日を主の日として迎えました。しかしなお厳しい暑さが続いています。今年は史上最も暑い夏となるとのことです。その中で健康を支えられて、この礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。なお続く猛暑残暑の中、どうぞ私たち一人一人の健康を守り支えてください。主よ、あなたは天と地と海と そしてそこにあるすべてのものをお作りになり、そして私たち人間に、あなたがお作りになったこの世界を
御心に従って治め管理する使命を与えてくださいました。しかし私たち人間はあなたに従いあなたの御心を行うのではなく、あなたを無視し自分が主人となってこの世界が自分たちの自由になるものであると錯覚して歩んできました。その罪の結果、この地球の環境を破壊し、温暖化による気候変動を引き起こしています。この猛暑も、また大雨による災害の激甚化も、それをもたらしているのは、罪に陥った人間の活動であることは明らかです。私たちが、そしてこの世界全体が、あなたから離れてしまった罪を悔い改めて、あなたの方へと向きを変え、あなたこそがこの世界と私たちの人生の主であられることを信じて、あなたの御心に聞き従うものとなることができますように、私たちを憐れみ許し新しくしてください。どうぞこの礼拝に聖霊なる神様が親しく臨んでくださり、私たちに御言葉を語りかけ恵みの御業を行ってくださいますように。主よ、この礼拝ではこの夏この教会で夏季伝道実習をしてこられた川島和夫神学生が御言葉を語ります。これまで幽霊杯や祈祷会などにおいて、ご自身の信仰の証をし、また聖書から御言葉を聞き取り、それを語るための研鑽を熱心に誠実にしてこられました。夏季伝道実習の締めくくりとなるこの礼拝においても、喜びをもって大胆に自由にあなたの御言葉を語ることができますように、聖霊なる神様が共にいて導いてください。川島神学生はあなたが告げてくださっている福音、主イエスキリストによる喜ばしい救いの知らせを聖書から聞き取り、それを語ることの喜びと同時に難しさ課題をも感じつつ、この1ヶ月を歩んでこられました。9月からは再び進学校に戻り、さらに学びを続けていかれます。この夏の経験が、これからの学びにおいて、そして伝道者として使わされていくための備えにおいて、生かされ、実を結んでいきますように導いてください。私たちも、川島進学生のことをこれからも覚えて祈り続けていくことができますように。属しておられる東京池袋教会の上にも、あなたの祝福が豊かにありますように。また、東京神学大学の秋の歩みを守り導き、あなたの召しに応えて、神学校で学び、教会のため、伝道のために生涯を捧げる伝道献身者を、あなたがさらに起こしていってくださいますように、お願いをいたします。この教会の兄弟姉妹の中で、病気や怪我によって苦しんでいる方々、その一人お一人に癒しと支えを与えてください。入院をしている者、施設で生活をしている者、リハビリに励んでいる者、それぞれに必要な支えと力づけを与えてください。また高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を支え慰めてください。家族の看病介護に当たっている人たちにも、あなたのねぎらいと力づけとを与えてください。いろいろな困難、苦しみ、悲しみを抱えて人生を歩んでいる方々を支え助けてください。この教会にあなたとの出会いを求めて、信仰を求めて集っている求道中の方々を、あなたが祝福し信仰へと導いてくださいますように。また教会の教え、聖書の教えに興味や関心を持ってこの礼拝に来られた方々には、礼拝においてあなたの御言葉を聞きつつ生きることの喜びと幸いとを味わわせてください。またキリスト教学校からの紹介によって出席した学生生徒の方々に、あなたの恵みと導きとが豊かにありますように。教会学校の礼拝に集っている子どもたちと保護者の方々を守り導いてください。夏休みが終わり学校が始まろうとしているこの時期は、子どもたちの心が不安定になりがちです。どうぞ子どもたちを守ってください。教会学校において御言葉を聞いて、あなたが常に私たちを愛し 支えてくださっていることを知らされて、その安心と平安のうちに歩んでいくことができますように。本日の午後には、最近新たにこの群れに加わられた方々のための新入会員懇談会が行われます。白教会に共に連なっている者同士が、お互いの顔と名前とを知り合って、信仰の友としての良い交わりを築いていくことができますように、本日の懇談会をその第一歩としてください。今共に礼拝を守っている諸教会の一つ一つを祝福してくださり、それぞれの礼拝において御言葉が力強くまた正しく述べ伝えられ、あなたご自身が聖霊によって救いの御業を前進させてくださいますように。本日川島副牧師は海老名教会の私立礼拝において説教奉仕をしておられます。その礼拝を豊かに祝してください。海老名教会は現在無牧師です。ふさわしい牧師をあなたが一日も早く使わせてくださいますように。また本日は私どもの教会の一人の兄弟が浦賀教会において総額の奉仕をしておられます。浦賀教会の礼拝と同じく神奈川連合長老会に連なる諸教会の礼拝を守り導いてください。ロシアとウクライナの間でも、イスラエルとハマスの間でも戦いが続いています。ガザ地区では多くの人々が飢餓に直面しています。苦しみの中にいる人々にあなたの憐れみと守りを与えてください。人道支援の手が苦しんでいる人々に届きますように。国々の政治の責任を負っている者たちを導き、悔い改めて戦いをやめ、平和へと方向転換をすることができますように導いてください。迎えようとしている9月には、私たちの教会の創立記念礼拝、そして先に天に召された方々を覚える昇天者記念礼拝が行われます。思いを新たに、御言葉に養われ、あなたの救いを明かしし、伝道をしていくことができますように、そして新たな方々を礼拝へとお招きして、共にあなたの恵みに預かっていくことができますように導いてください。そのことによって私たちが、あなたがこの世界を守り導き、平和を築いていってくださる、その救いの御業のほんの一端を担っていくことができますように、希望を失うことなく、世界の平和のために、苦しんでいる人々のために、取りなし祈り続けていくことができますように、私たちを支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
本日与えられましたマルコによる福音書14章26節からは、主イエス・キリストが十字架にかかって死ぬ前の晩の出来事、有名な最後の晩餐の直後の物語です。主イエスと弟子たちは食事を終えて賛美をした後、祈るためにオリーブ山に出かけました。この後の記事で、主イエスを犯罪者として捉えるために剣や棒を持った群衆を引き連れてきたイスカリオテのユダがオリーブ山に来たということを考えると、主イエスは習慣的に弟子たちとオリーブ山に祈るために来ていたと思われます。この時の弟子たちの気持ちの中には少なからず不安がありました。というのも、食事の最中に主イエスが、この中に自分を裏切る者がいる、自分のことを目の敵にしている者に引き渡す者がいると話されたからです。マルコによる福音書14章18節にそのことが語られており、 この時の弟子の反応はこう書かれています。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた、こう書かれています。弟子たちがお互いに、まさかお前じゃないだろうなと言い争ったというのではありません。皆自分のことが不安だったのです。心配だったのです。自分で自分に自信が持てなかったのです。この頃ファリサイ派や律法学者らが主イエスを何とか排除しようとしていることは皆が知っていました。このエルサレムの権威ある人たちの圧力に屈してしまいそうな不安定な自分がいるという、そんな不安の中で主イエスのこの中に裏切り者がいるという言葉がその弟子たちの動揺に拍車をかけていたのです。そんな不安な気持ちを抱えている中、いつもの通りの祈りの場所に行く途中で主イエスは弟子たちにさらに驚くことを話されます。27節の主イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ、との言葉です。これは旧約聖書ゼカリア書13章7節における預言者ゼカリアの預言です。この預言の中で言っている私とは万軍の主、神です。つまり神ご自身が自分が使わした羊飼いである主イエスを打つ、そしてその羊である弟子たちがつまずいてしまい、主イエスに従うことができなくなる、そして散ってしまう、そういう意味なのです。主イエスの死と主イエスの死によってつまずく弟子の姿がこの予言の言葉の中に示されていたのです。このあなた方は皆私につまずくという主イエスの言葉に即座にペトロが反応します。29節のたとえみんながつまずいても私はつまずきません。この時のペトロの言葉に嘘はなかったと思います。はっきりと私はつまずかないと宣言したのです。ペトロの決意です。しかしこのペトロの決意は実は傲慢です。自分はこの予言の中の羊ではない、自分は散らされてしまうようなことなどない強い人間なのだという決意を表しているからです。ペトロは羊飼いが打たれるということが主イエスの死を意味し、それが自分の死に関わることでもあるということを知った上で、主イエスが死んだらば自分も死ぬ、私は主イエスと共に死ねるほどの勇気と忠誠心を持った人間であるという、まるで殉教者の境地であった、それを言葉に表したということなのです。神が羊飼いを打ち羊が散ってゆく、旧約聖書で予言されていることとは神の定めたことです。しかしこの時ペテロをはじめとした弟子たちはこの予言が自分たちのことであるということが分からなかったのです。だから受け入れることができませんでした。しかし主イエスの方はペトロがつまずくことを知っていました。 そしてはっきり言っておくが、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に三度私たちのことを知らないと言うだろうと予告したのです。ここで主イエスは決してペトロを責めているのではありません。ペテロに対して私を知らないと言うだろうと言ったとき、主イエスはおそらく深い寂しさを覚えていたと思われます。この私のことを知らないというの知らないという言葉には、否定する否認するという意味があります。つまりペトロは知っている知っていないということ以上に主イエスを拒否するということなのです。しかもその否認を夜が明けるまでのわずかの時間の間に3回も繰り返されると告げているのです。今目の前で私は決して主イエスにつまずかないとの固い決意を言い表したペテロに、あなたの決意は数時間ほどで崩れる、3回も私を否定する、こう告げているのです。当然ですがペトロはますます感情的になります。力を込めて言い張った、たとえご一緒に死なではならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。主イエスに従って殉教するという強い信念を本人である主イエスに対してアピールしたのです。そして他の弟子たちも同じように言ったというふうに記載されています。主イエスと弟子たちはやがてゲツセマネと呼ばれる場所に着きます。32節で主イエスは弟子たちにこう言われました。私が祈っている間ここに座っていなさい。さらにペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人を伴って進まれ、私は悲しみのあまり死ぬほどである、ここにいて目を覚ましていなさいと語っています。主イエスが自分の心の奥の深い悲しみのほどを打ち明けています。このペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人はガリラヤで最初に主イエスの弟子となった者たちです。子さんです。何人かを選んで連れていくという時には大抵主イエスはこの3人を選んで連れていきました。主イエスは死にそうになるほどの悲しみの中でこの3人、側近ともいえるこの3人に自分の姿、ありのままの自分の気持ちを見せた。主イエスは弟子たちと伝道する中で何度も人々のことを憐れみ、人々の信仰の弱さを嘆き悲しみ、時に激しく怒り叱ることは何度もありました。感情をあらわにすることはありました。しかし自分の悲しみの姿をここまで見せたことはありませんでした。死ぬばかりに悲しい、その状況の中で主イエスは3人の弟子にここを離れず目を覚ましていなさいと言ったのです。これは指導ではないです。孤独の中で真実に共にいてほしいという願い、人間主イエスの叫びです。せめて弟子に傍らにいてほしかった。人間主イエスとして孤独に耐えきれなかったのではないでしょうか。十字架の死を目の前にして主イエスは全く 孤独の中にいたんです。4人を一旦他の弟子たちと分けて一緒にして、その後さらに主イエスは少し進んで、今度はさらに一人で地にひれ伏して、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈りました。その祈りの言葉が36節です。アッバ父よ、あなたには何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。アッバ父よ、これは幼い時代からの子供が父を呼ぶときの呼びかけです。幼い頃から父親に対する特有の呼び方です。父さんとかお父ちゃんとか、そういう呼び方です。こういう呼びかけて呼び祈るというのは、親子間の信頼、すべてを信頼していることの表れなのです。信頼という言葉は少し固いかもしれません。信頼というよりもすがりついて求めるというような言葉と言ってもいいかもしれない。すがるしかない、それもでも喜んですがりに行く、そんな気持ちなのです。これはもう親子の間だからある信頼関係です。主イエス・キリストが神の子だからできる呼びかけです。他の普通の人間にはできない呼びかけ方なのです。その上で、あなたは何でもおできになります、この杯を取り除けてくださいと続けます。信頼している父に自分のこの苦しみから逃れさせてくださいという率直な願いだったんです。ただしかし主イエスはそれに続いて、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと願いました。信頼している父なる神の御心こそが最も良いことであると信じている、その御心こそが行われるということをイエス自身も願われたんです。これは諦めではありません。父なる神の御心こそが最善であると信じて委ねる信仰の告白です。福音書には主イエスが祈ったことが何度も語られています。夜明け前に一人で祈りに行った、マルコ1章35節、山に登って祈る、マルコ6章46節、群衆から離れて祈られる。しかし主イエスが断るごとに祈ったことは伝えられていながら、その祈りの内容はほとんど記事になっていません。何を祈っていたのでしょうか。おそらく主イエスはバプテスマのヨハネから洗礼を受けて伝道の歩みを始めてからずっと神から与えられた自分のこの世での役割を覚えて、一人で祈るときにこのゲツセマネの祈りと同じ祈りをずっと祈り続けていたのではないでしょうか。つまりアッバ父よと呼びかけ、恐れや不安を正直に告白して、そこからの救いを願い、しかし最終的には父である神を信頼して御心が行われますようにと祈る。このゲツセマネの祈りは主イエスのいつもの祈りなのです。そこには父なる神と主イエスとの間の父と子としての深い信頼が現れているのです。そうしたご自身の祈りの姿をゲツセマネにおいて主イエスは弟子たちにも 正直にお示しになったのでした。主イエスは少し進んでいって三度このように祈り、その度に弟子たちのもとに戻ってきました。それは弟子たちと祈りを合わせたい、共に祈ることによって弟子たちに支えてほしいという願いからだったのだと思います。しかし主イエスがそこで目にしたのは、疲れ果てて眠り込んでしまっている弟子たちの姿でした。主イエスはペトロに37節38節で、シモン、眠っているのか、わずかひとときも目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、心は燃えても肉体は弱いと語りかけます。この主イエスの言葉も単なる叱責ではありません。人間の本質への深い理解がそこには込められています。弟子たちの心は本当に燃えていました。つい先ほどまでペトロは、たとえ死ぬことになってもあなたを知らないとは決して言いませんと誓ったその言葉に嘘はなく、他の弟子たちも同じように言っています。決意には嘘はないのです。彼らは本当にそう思っていたのです。しかし人間の決意は肉体の疲れや恐れという弱さにつけ込もうとする誘惑の前にはあっけなく崩れ去るということです。弟子たちは主イエスの苦しみに寄り添って目を覚まして祈っていることができませんでした。38節の心は燃えても肉体は弱いとありますけれども、聖書教会共同訳ではここは心は流行っても肉体は弱いと訳されています。燃えるという言葉ではなく、心が流行るという言葉を使っています。心の中の情熱が前のめりに傾いている、前に向かうという意味です。しかし肉体が弱くついていけないのです。私たちにもよくあることだと思います。心がせいている。でも体がついていかない。これが人間の本質だということを主イエスは深く理解しておられるのです。主イエスが弟子たちのところに戻ってご覧になると彼らは眠っていたということが三度繰り返し語られています。この三度繰り返されたというのは弟子たちの眠りの弱さが一時的な失敗、そういうものではなく徹底した弱さの現実であるということを強調していると思います。人間の弱さの現実がここに徹底的に示されているということです。弟子たちがこのように眠り込んでしまっている間にイエスはあの祈りを三度繰り返しました。アッバ父よと父なる神に子としての信頼を込めて呼びかけ、この杯を私から取り除けてくださいとご自分の心から願いを語り、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈られたのです。主イエスのこの祈りによって私たち罪人の救いのための十字架の道を歩み通してくださったのです。この祈りがあったから主イエスは十字架の道を歩んでいかれたのです。そこに私たちの救いがあるのです。41節に三度目に祈り終えて戻ってこられると弟子たちは相変わらず眠っていました。その姿をご覧になった主イエスはこう言われました。あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい、時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て、行こう、見よ 私を裏切る者が来た。ここで語られる時が来たは、最初の祈りのこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈ったその時、人の子は罪人たちの手に引き渡されるその時です。時が来たという言葉は、主が私たちの罪のすべてを背負って裁きを受け、十字架の死への道を歩んでくださるその時が来たという宣言なのです。行こう、見よ、決して諦めの言葉ではなく、希望を持った響きがここでは感じられます。主イエスはつまずいて散らされ、絶望するしかない弟子たち、主イエスを知らないと言ってしまい、主イエスに従い通すことができずに逃げ去ってしまう弟子たちを、イエスはなお招いてくださる、そういうことです。主イエスに従う信仰に挫折し、失意のどん底ですごすごと故郷に帰るしかない弟子たちを、イエスは迎えてくださるのです。そのことが14章28節に語られていました。ゼカリヤ書の預言を伝えた後の28節です。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤに行くと語っています。ガリラヤは弟子たちにとって主イエスと出会い、主イエスの弟子として歩み始めた場所です。イエスが伝道を始めた場所です。しかしその弟子としての歩みは、彼らが主イエスにつまずき、知らないと言い逃げ去ってしまったことによって失敗に終わります。彼らは絶望して故郷であるガリラヤに戻るしかないのです。そのガリラヤに復活した主イエスが、あなた方より先に行くと言ってくださっているのです。それは復活した主イエスが、そこから弟子たちと再び歩み出してくださるという宣言です。この新しい歩みは、弟子たちの決意とか努力とかによって実現するものではありません。挫折と失望の中にいる弟子たちに、復活した主イエスが、主イエスの方から出会ってくださることによって実現するということなのです。弟子たちが皆自分につまずいて散らされていくことをお語りになった時に、すでに主イエスは、あなた方は皆つまずく、それでも私はガリラヤであなた方と再び会い、あなた方を新たに弟子として立てると約束してくださっていたのです。私たち、今を生きる私たちは、今まさにゲッセマネにいます。目を覚ましていなさいと言われながら、眠り込んでいるのが私たちです。その私たちのために主イエスは、そのそばであのゲッセマネの祈りを祈ってくださり、父なる神への深い信頼関係のうちに十字架にかかり死んでくださいました。私たちが眠り込んでいても何もできなかった間に、主イエスが救いの御業を成し遂げてくださったのです。そして復活して生きておられる主イエスが、自分の弱さと罪によって挫折して絶望している私たちと出会ってくださり、主イエスの十字架と復活による救いに預からせて、新しく歩み出させてくださるというのです。そのことによって私たちは神の子にしていただき、新しく生かされます。私たちもアッバ父よと神に呼びかけて祈り、目を覚まして、あなたの御心こそがなりますようにと祈るものにされるのです。お祈りいたします。 御在天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。暗闇を払うために御言葉によって光を送り、世界を創造され、朽ちる者の中に朽ちない魂を、永遠の命を根付かせてくださるあなたの御名を心より賛美いたします。あなたの愛の導きによって8月最後の主の日の礼拝を愛する兄弟姉妹と共に守ることができましたことを感謝いたします。神様、私たちは思いと言葉とによって罪を犯しながら生きていかざるを得ない存在です。十分な恵みを受けていながらそれに気づかず、自分の名誉欲や自己中心な達成欲を満たすことに終始し、自分が神であるかのように振る舞い、あなたの愛を拒み、不相応に求め、試練を受け入れられず、他者の批判ばかりをするようなものです。そのことを今ここに懺悔いたします。どうか自分にあなたの恵みは十分であるということを認め、ただあなたを信じる信仰によって救われるということを覚えさせてください。あなたの恵みのうちに居続けることができるように導いてください。私たちはゲツセマネの園で体がついていかず眠りこけてしまうものです。しかしあなたが祈り復活して私たちに出会ってくださり、新しい命へと招いてくださることを覚え、目を覚まして神のことされて、アッバ父よと祈ることができるものとさせてください。同じ共同体のものに愛を持って仕え歩むものとさせてください。今生きる私たちの世界は多くの地域で争い、憎しみ合いが続いています。それぞれが自己中心の罪の気づきを受け、勇気を持って武器を置くことができますように。特に紛争地域の当事者、政治的リーダーの上に悔い改めの心を与えてください。まだまだ厳しい暑さが続いておりますが、どうか一人一人の健康を支えてください。横浜城教会がキリストを証しする教会として歩むことができますように、主が先頭に立って導いてください。礼拝によって励まされ、送り出されて出ていき、平和を作り出す者の胸となりますように導いてください。この願い感謝を尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。